大友義秀のジャムジャムラジオ、
大友義秀のジャムジャムラジオの時間でございます、今週はですね、私、ビッグバンドでヨーロッパツアーしているので石橋さんに代打をお願いします。きっと面白いゲストも来てくれるんじゃないかと思います。ということで石橋さん、よろしくお願いします。
はい、こんばんは。FM の石橋がお届けしますけども、ちょっと一人じゃ心細いんで、今日はゲストをお呼びしてます。なんて言ったの、ハンドソープレス？他にもいろいろやってるけど。新しいお店の水路っていうのも作ってる、小田昭信さんです。
あ、小田と申します。こんにちは。
ということで、今日はね、小田さんっていうか、小田くんにします。実はすごい古い知り合いなんで、今さらさん付けもちょっとある。
30年ぐらいですもんね。
そうですね。まず、小田くんの経歴、簡単な経歴は、自分で言っていただもらえますか？
基本は、編集者です。もともと京都にずっといて、で、プラプラプラプラしてたところを、なんかたまたま東京の出版社に拾われて、編集者、音楽ライターとか編集者をずっとやってたんですけども、5年前に京都に戻ってきて、京都でご飯作ったりとか、文章書いたりとか、あとレーベルやったりとか印刷したりとかを今しています。
そうですよね、はい、こう名前を出してもいいのかな、のサウンド&レコーディングマガジンなんですよね。
そうですね、その時にあれなんですよね、うん、大友義秀さんの連載を企画して、うん、まあ、入って一番最初にあった仕事ですね、うん、大友さんの結局3年ぐらい連載してたのかな、うん、それの連載の担当をずっとやらせていただいてましたね。
あとレーベルはマップアップ、
いや、レーベルはね、コンペアノーツ。コンパストーン、コンペアノーツ。
そうですね。それでサケロックとか、二階堂和美さんとか出してたんですよね。
そうそうたる。そうそうたるもの。そうですね。徳丸修吾くんとか、
ね。そうですね、うん。で、その前後して、渋谷でなぎ食堂っていうビーガンレストランも。
やってましたね。去年閉まったんですけど、去年ようやく17年やって閉まった感じですね。
うんうん、というふうに、いろんな経歴をお持ちで、で、今度新しくね。
そうなんですよ。そのために今日はね、来させていただいたんですけれども。
あれ、はい、吉田東通り？
吉田東通りって京都の方、でもちょっとあんまりピンとこない場所ですよね。
うん、なんて言ったのか、吉田山の、吉田神社の西側の通り。
京大と吉田神社の間みたいな感じですよね。うん、そこに、オルタナスペースっていう言い方をしたら一番わかりやすいんだけど、逆にわかりにくいかな。
うん。まあでも、ハンドソープレスというリソグラフの印刷所と、レストラン、
なぎ食堂でやってた、そのビーガンレストランと、あと、まあ、併設したっていうか、ギャラリーとカフェと併設したような場所ですね。
で、そこの印刷所も、リソグラフって言っても、馴染みのない人もいると思うんで、簡単に説明
すると。そうですね。
簡単に言うと、すごく高度な、プリントごっこ。そうそうそう違うかな。
いや、もうコードでも何でもなくて、うん、連続印刷ができるプリントごっこって言っても、プリントごっこをみんな今もう知らない世代ですよね。
う
ん、まあ、いわゆるガリ版印刷、もうそれも知らないと思うけど、うん、まあ、一番でもそのリソグラフって言ったら学校、普通の小学校、中学校、高校とかの印刷物、印刷物っていうのは全部大抵もうそのリソグラフって印刷されてるんですよ、
うん。
だから普通は大抵これコピー用紙で、コピーで印刷してるんかなとか風にみんな思ってはるんですけども、それが、まあ、コピーじゃなくてリソグラフっていう、まあ、版画みたいな感じでね、うん、印刷してる。そっちの方が、ランニングコストが安いから。
なんかリソグラフでいう作品いろいろ見せてもらったけど、すごい綺麗よね。
すごい綺麗なんです。うん、これ、だから日本で作ったもんなんですけども、うん、その日本人はそのやつはただのコピー機だと思ってたら、それを海外の人、オランダとかね、ドイツのあたりが最初なんですけど、うん、これでアート作品作れんじゃんね、シルクスクリーンみたいにね。
そうそう、シルクと、なんていうのかな、
版画ですね。
版画のちょうど間ぐらいの感じ、ね、うん、間ぐらいの、うん、
不思議ななんか手作り感ができる、印刷機で、それを使うと、まあ、ちょっと面白い風変わりなものができる。なおかつ本とか作ることができるっていう感じのものですね。うん、それをうちは、まあ、今から10年ぐらい前に買って、それを、で、今、京都の、ほほほ座さんの中で印刷所をやってるっていう感じ。うん、 です、ね。
それは移転し、
それ移転しないです。
そこはそれでやって、
うん。そこはそこでやって。
水路にも作るということ。
そうですね。だから、うん、まあ、そこはもう、印刷所だけじゃなくて、もう、いろいろ本を作る場所。うん、自分ももともと編集者で本も作るんですけど、うん、人の本とか、人のアート作品とか、そういう、こう、ものを、ジンとかですね。そういうものを作って、売ってる感じです。
なるほど。わかりました。うん。っていうか、これですごい、どういう方かよくわかったと思いますが。
今日はでもね、うん、ちょっとね、そっち側方ではなくて、うん、どっちかって言ったら、最近は、開店休業中の、音楽ライターとしての、
そうですよね。
お仕事として、
うん。ということで、今日は何を紹介してもらいましょう。
そうですね。うん、僕はもともと、今ずっと25年ぐらい東京にいたんですけれども、もともと京都に、まあ、大阪の枚方なんですけどね、もともと出身は。うん、で、京都にいて、27、8ぐらいまでずっと京都にいて、その頃にね、石橋さんと知り合った感じですけれども、うんうん、その頃に知り合った時の音源、だからその頃からやってる、もっと昔からやってる人たちの音源とか、あとなおかつこっち側から戻ってきて、知り合った、なんかすごく、面白い京都のミュージシャン。今回はちょっとその京都のミュージシャンとか、その京都で出会った音っていうものについてちょっとご紹介できればなと思っております。
はい、まず最初はどなたから？
最初はですね、大木っていう、
うん、
うん、大木って言ってもちょっとこれが最初のカセット作品みたいな感じで、
うん、
P バインからかな出たんですけれども、うん、その前にイサヤ・ウッダっていう名前で、
ああ、名前、うん、なんか名前だけ覚えてるな。
活動してて、その前は実は林拓っていう、う
ん、はいはいはい。
まあ、ちょっとアシッドフォークみたいなの
を、ね、はいはいはい、
ずっと歌ってた、もう今20年ぐらいずっとやってるミュージシャンなんですけども、
京都
で。林拓なんですけどもね、う
ん、
林くん自体が、もともと、そういうアシッドなことをやってたんだけど、ちょっとそれをポップなものにしたいって言って、イサヤ・ウッダっていう名前で。
あ、そういうことやったんや。
うん。リズムボックスバックにちょっとソウルっぽい感じ、うん、スイートソウルみたいなのをやり始めたんですけども、それがまたちょっと進化して、ちょっとそのイサヤ・ウッダっていう名前を捨てて、
うん、
大木っていう、O-H-H-K-I ですかね。大木っていう名前で、また活動をやり始めたっていう感じです。まあ、別の話なんですけども、水路っていうところでも、この、大木くんに、
うん、
林くんに、
うん、
ちょっと料理を作るのを手伝ってもらうことに。
あ、そうなんや。
ちょっとだから、店の方には、もしかして大木がいることの方が多いかも。それもあってね、ちょっと今日紹介をさせていただこうかと思っております。はいはいはい、今ね、Apple Music とか、そこら辺、ストリーミングとかでは、うん、シングルで1曲ずつ流れ、なんか、1月に1枚ずつぐらい出てるんですけども、うん、まとまって出たカセットでとりあえず出たこのアルバムから、Enjoy This World っていう、うん、曲をかけさせていただきます。Enjoy This World ですね。
はい。大木さんですね。
ですね。
はい。曲ちょっといっぱいかけたいな。次行きましょうか、もう。
次行っちゃいましょう。うんうん、で、ちょっとこっちで今、その知り合ったミュージシャンの中でも、もともとバレーボーイズっていう聖歌の方のね、大所帯バンドをやってた、バンドの子で、高山明くんっていうミュージシャンがいて、ミュージシャンでやる中でデザイナーで、絵描きでもあるんですけど、素晴らしい絵を描いて素晴らしいデザインをしてる子で、最近だとその割といろんな京都のアンダーグラウンド系のミュージシャンのデザインとか、
うん、
フライヤーのデザインとかそういうのをちょこちょこやったりもしてますけれども、彼自体がまあソロのアーティストとして、結構、うん、今年になってからやったらいろいろやってますね。寺尾サフさんがすごい急に気に入って、うん、東京の方の寺尾さんのライブにこう割と誘ったりとか、
うん、
10月の終わりにはその京都で寺尾さんの冬に別れてっていうグループでライブするときに、うん、フロントアクトでその、うん、高山くんが出たりみたいな感じになってるんですけれども、かなり、まあ、面白いミュージシャンなんで、うん、ぜひご紹介させていただければなと思いまして、
曲名は何を？
ですね、高山明君の去年出た、ミニアルバムの中で、ビンという曲をどうぞ。
はい。
高山明君でビンですね。
いや、むちゃくちゃいいね。
むちゃくちゃいいですよね。うん、
すごいいいね。 これアップルミュージック？
アップルミュージックとかサブスクで結構いろいろ聞けると思いますね。
すごいいいですね。今度聞きに行くわ。
うん、で今月もそのライブあるし、うん、でね、まあ先に言っちゃいますと、今度10月の19日にうちの、うん、あの、レーベルからのリリースライブがあって、
うん、
レイクと小玉奈緒。
はいはい、はい、
うん。それ、まあ、あの、来週にそれを聞いてもらえればなんですけど、はい、それのフロントアクトでも、高山くんが出てもらう形になってます。
いや、なんか、うん、いいですね。次行きましょうか。
次、どんどん、次は、知ってる人は結構知ってるかもしれないんですけど、松野泉くんっていう、泉くんとか言ってるけど、もう結構いい年ですからね。40過ぎた、あの、子供ももう18を超えた。ただ、どっちかっていうと、今はもう映画の。
そうですね。浜口監督の悪は存在しないとか。
あそこら辺の全部
音響。
音響っていうかね、うん、録音とか音像構築みたいな感じですよね。うん、それをやったりとか、松野くん自体がもともとね、あの映画監督もやってたんですけれども、うんうんうん、ミュージシャンとして今、すっごいいい感じになってますね。うん、昔はちょっとね、エロい歌歌ってて、子供に、昔からかなりエロかったらしいんですよ。ファーストとかかなりエロいですよ、歌詞が。ただ、それでちょっと娘とかに嫌われたりしたらしくて、それもあって、じゃないかもしれないけど、今なんかちょうどいいバランスにいろんな感じがなって、ですっげえ歌自体が良くて、去年100枚限定でアナログをリリースしたんで、うん、遊ぼっていう、
うん。
100枚がもう一瞬で売れちゃったんですよね。でそれで多分来年ぐらいだと思うんですけども円盤っていう、まあ、元々高円寺になった田口文人っていう人間がやってる、レーベルから多分アナログで再発リーシューされると思います。で松野くんのライブ自体もね12月の終わりぐらいに倉地久美代さんのライブが、はい、アバンギルドであるんですけど、それも、はい、手伝わせていただいてるんですけど、
はいはい、
それのフロントアクトで松野泉くん出るんで、うん、松野くんと倉地さんのセットはかなり面白いと思います。うん、一緒にやるわけでは多分ないと思うんですけど、うん、それぞれ違う個性のミュージシャンなんで、ぜひ、来ていただければと思います。
は
い、
じゃあ、その、遊ぼからどれを、
ね、一番最初の、遊ぼをお願いします。アナログ限定なんで、ちょっとアナログっぽい音だと思いますけれども、ぜひ。遊ぼですね。
いいですね。
いいですね。松野くん、実はもうちょっとね、うん、ライブとかで見ると、すっごい、こう、なんだろう、たわみっていうか、なんかこう、余った部分みたいなのがものすごく多い感じしますけどね。レコードで聞くと割とかっちりした感じがするけれども、なんかこう、変なゆるさがありますね。
じゃあ次はどれを行きましょう？
なんとなく男、ボーカルばっかりですね。珍しいですね。男性ボーカルばっかりっていう。うん、それの、まあ、ルーツになってる京都の、まあ、本当に音体。音体っていう雰囲気はないですね。奥野治さん、六葉社地下店の、はいマスターであり、うん、まあ、今もう50年ですよね。ミュージシャン活動して50年続けてきた奥野治さんなんですけれども、12月にね、アナログで、ファーストと、帰ろうと、もう一枚。歌う人かな、その3枚がアナログ化されるっていう形で、多分12月に向けていろいろちょこちょこいろんなことが起きるんじゃないかなっていう、まあおさむさん自体もね、そんなに今体調もあってライブが頻繁にできるわけじゃないんですけれども、うんうん、おさむさん自体は元気なんで、なんかまたそれぐらいに合わせていろいろやってくれるんじゃないかなと思っております。おさむさんのことっていうのはみんな知ってるの知らないのかな。
ポッドキャストでちょっと話しましょうか、これ終わった後。
あ、はい、うん、奥野治っていうのは本当に京都の、音楽界隈ではもう多分最重要人物。
京都っていうか多分
日本の中でも最重要人物の一人だと思うんですけれどもね。うんうんうん、それの、ファーストの今回は、これもともと CD で再発された時に僕はライナー書かせてもらったんですけれども、うん、その時はちょっと1曲目に入れられてたんですが、実はこれ B 面の、2曲目。
そうなんや。
ちょっと違うんですけどね、一番なんか元気で明るい曲をとりあえず、久保田誠さん、当時のこれの再発のディレクターだった久保田誠さんが、これ1曲目にしたらっていう形で1曲目にしたんですが、うん、今回またちょっと新しいアナログの時にはそれを戻す形になってます。うん、で、これのジャケットも今、うちの、スタジオで印刷で刷り始めてる感じです。うん、はい。
曲名は？
嫌な歌。奥野治で嫌な歌でした。はい。
今回はまた大友さん欠席会で、FM の石橋と、ハンドソープレス、小田明信さんでお届けしました。
はい、ありがとうございました。
はい、続きはポッドキャストに行きますんで、またそれも聞いてください。ありがとうございました。
今週は石橋さんに代打を務めてもらい、ゲストを呼んでジャムジャムラジオをやってもらいました。どうもありがとうございました。ポッドキャスト版なんかもありますのでね、そちらもお楽しみに、私は引き続きヨーロッパツアーをしております。では、また来週。
はい、ということで、ポッドキャストです。わ、すごい、リバーブかかってるわ。おさむさんね、すごいよね。なんかいろいろとあの話を聞くと、
おさむさんの話したらね、ちょっとやっぱさすがに50年の歴史があるから、すごいんですけど、結局京都のね音楽シーンを全部見てきてるんですよね。
そうね、
ずーっと。ほんでちょっと僕はそのライナーにね、一回ちょっと音楽をやめてって書いちゃったのがあって、今回の新しいライナーにはそれ削るつもりなんですけど、一度もやめてないんですよね。
やめてないよね。
一度もやめてないです。音楽のスタイルがちょっと変わっただけで、弾き語りの一人で弾き語りっていうのに変わっただけで、決して一度もやめてなくて、で50年やっぱり一度もやめてないで、なおかつミュージシャンで、かつ多分日本で最も尊敬される喫茶マスターっていうところも含めて、やっぱそのみんなに京都のミュージシャンたちっていうか、京都のまあ何か作ったりしてる人たちにとっては、やっぱりおさむさんが憧れになるのは、仕事としてコーヒー入れることも、まあ、プロフェッショナルで、なおかつ音楽をずっとやり続けられてるっていうところだと思うんですよね。その部分っていうのは、他の場所にもこういうタイプの人っていないんじゃないかなって
。しかもあれよね、なんかそれがすごい、なんていうのか、押し付けがましくなく、すごいひょうひょうとして、なんかこう。
ね、女の子大好きですからね。
なんかこう、すごくこう、軽い感じでやってるけども、結構すごい芯はしっかりしてるっていう感じが。
頑固ですしね。
そうそうそうそう。そうなよね、
喫茶店とかにね、お客さんが並ぼうとすると、あ、悪いけど並ばんとって帰ってくださいすいませんとかって言ってね、軽く本当にプロの言い出し方をしますよね。
一回おさむさんと話してて、おさむさんこうシンガーというのが頭に強いから、喫茶店やってるというのはその時に頭がポコッと離れてしまって、京都で一番美味しいコーヒーは何どこですよねって違うお店行ってすごい怒られたことある。石橋君はコーヒー分かってないって、うちに来なさいとか言われて。
まあね、でもおさむさんのコーヒーの豆の味もね、ずっと変わってるのがまた好きなんですよね。
あ、そう、変わってる。
そう、ずっと同じじゃないっていうのが。
あ、そうなんや。
あの人のなんか音楽もそうだし、趣味もやっぱり趣味っていうかね、まあ、音楽の趣味はそんな変わってはいないんだけれども、やってることも微妙にどんどんどんどんやっぱ変わってったりとか、割と思ったよりは新しいもの聞いてたりとか、今でも結構、
そうそう、私も聞いてるよね。
今でも結構、音楽ちゃんと聞き続けてるっていうところも好きだし、練習してますしね、なおかつ。
あとなんかもう自分から積極的に話はしない、話は絶対しないけど、なんかこう普通に話してるときにすごい昔の、びっくりするような話をどんどん出してくるよね。
さらっと言いますよね。
なんか竹中ろうのとこに居候してたとかポロッと出てきたりするし、
竹中ろうを伝って東京に17かな、の時に出てったらしいですね。で、竹中ろうさんとその頃に、一緒にいた、黒川さん、ミュージシャンであり、沖縄で結局沖縄の音楽、沖縄のね、やっぱし、80年代の音楽とかのシーンを作った人で、黒川、ごめんなさい、あんまちょっと忘れちゃったけど、それと一緒に高校時代の同級生で、今度会う時っていうバンドをやって
た。あ、それなんか、名前に覚えがある
な。そうなんですよ。で、黒川さんは今実はまた京都にね、戻ってきてて、時々、六葉社にいるっていう話。黒川さんのアルバム素晴らしいんですよ。
今度会うときでなんか覚えがあるな。
今度会うときは、おさむさんのセカンドのシングルのコンパイルした、CD があるんですけども、その CD の、中にその音源が短くちょろっと入ってます。
あ、そう。
昔リボンに、リボンって、
雑誌？
雑誌。リボンかなんかに、そのシートとかついてて。
ついてたよね。
で、有名な、まあ、女流、漫画家さんが、最高に活かしたバンド紹介するねとかって言って、 京都のバンドで今度会うときとかって言って紹介されてるんですよ、うん、
へ
それの音源がたまたま、うん、それに見つくするよう安田健一さんがたまたま見つけてて、
あそう
でそれをその CD に入れたっていう、
うん、
なんかそこら辺がねまたね それがだからこのファーストのアルバムよりも前の音源なんですけど、うん、多分だから68年とかそのぐらい、9年とかそのぐらいだと思うんですけど、もうはっきり言ったらラリーズとかの方が近いんですよね。で、モソンさんにもその頃聞いたら、ラリーズは見たことないけれども、まあラリーズがあるっていうことが、伊手座とか近かったですしね。伊手座っていうそのギャラリーがあって、うん、そこでラリーズがやってた場所があって。
三条。
今、ガボールだったところです。そうです、今、ガボールのところですけど、うん、その伊手座で、うん、結構ラリーズがやってるのを見てないけど、すごいバンドがあるっていうのは知ってたらしいし、で、その後、その頃はやっぱフォークルとかも、おさむさん大好きで、うん、フォークルは見たって言ってたんかな。なんかもうとにかくでも、その67年、68年あたりに、やっぱし京都にラリーズがあって、裸のラリーズがあって、フォークルセーターズがあって、うん、奥野おさむがいたっていうことがもう自分にとってはもう夢のような話なんですけど、ね、すげえなーとかって思って、もう。
68年でいくつの時？
え？
小田くんいくつの時？
俺1歳です。
1歳か。
67年、68年ですね。そのあたりで、だから、おさむさんも16、7ぐらいの頃だと思うんですけれどもね、なんかそういう、だから京都の多分そういう音楽のスタート地点って多分そこら辺にあるんじゃないかなっていう気はしますね。やっぱでも結局そのラリーズとフォークルスターズとかは全然リンクしてなかったっていうのを最近いくら調べてもやっぱその繋がってるところが見つからないんですよね。でもその間ぐらいに多分おさむさんがいて、で、そのおさむさんはその後東京でスーパーヒューマークルーって言って、割とそのラリーズとかの近いあたりですね。レックとか、フリクションのレックとか参加してた。うん、そういうバンドにも参加したりしてる。だから、今の弾き語りの、ちょっと気のいいおっちゃん見たら、気のいい、おじさんな、奥野治知ってる人とかには、ちょっと実は多分10代のね、奥野さん、治さんとかをめちゃくちゃ尖ってたっていう感じはすごくしますね。まあ、その後にね、結局この、またその、おさむさんのファーストを出したレーベルがあって、卑弥呼レコードっていうのがあって、ここがまたすっごい話としてはめちゃくちゃ。う
ん、これは小田君から聞いて、初めてしたけど、その後、ニューヨークでね。
ニューヨークでね、漢方スタジオっていうのをね、作るんですけれども。
そこで、CBGB に出たニューウェーブバンドが録音してたっていうのを聞いて。
デビッド・バーンから、何からもう、アート・リンゼーからみんながそこで録音してた。だから結局、ニューヨーク・ニューウェーブの割と、なんかまあ本拠地だった場所ですね、
うん、それを録音してた場所が京都から京都発祥のスタジオ
その間がまたあって
あそう
その間が東京のマーススタジオっていうのがあるんです
ほうほうほう
その東京のマーススタジオっていうのは、うん、いわゆるそのラリーズの本拠地、う
ん、あ
だからオズってあったじゃん吉祥寺、
うん、
吉祥寺のオズっていう関係が全部録音してるのがその、マーススタジオ
あそうなんや、うん、
だから京都がスタジオがあって、
うん
東京があって、ニューヨークがあるっていう、この話はめちゃくちゃ面白いんで、今ちょっとすごく調べて、ちょっと今、冊子を作ろうと思ってるところです。いろんなインタビューを今撮ってるところですね。またちょっとそれができたらまたぜひ、紹介していただければ。
ああ、そうですね。本当にそうそう。うん。
うん。まあ、おさむさんのね、あとことに関しては、また今現在もまだすごい歌ってて、今が一番いいっていうか常に今が一番いい感じがあるのがねグッときますね
うん
噂ではインスタを始めたっていう噂もあります
あそう
弱い70を過ぎて
70いくつになったんやったっけ
70いくつですかね
うん
ちょっと分かんないですけど71ぐらいじゃないですかね
うん
多分去年ぐらいに70歳のなんとかとかってやってあったんでまだまだ、まだまだやってもらわなくちゃ困る大切な京都の宝ですね。
まあそのアナログレコード再発になった時になんかね、
そうです
ね、実際に見れる機会も増えるかもしれないよね。
うんうん、実際もっとね、もうパーンとやってほしいもんですね。もう京都を挙げておさむさんを応援していただければ。まあそんなんがあんまりね、大きな盛り上がりがないのがいいんですけどね。
大きな盛り上がりが似合わない人やもんね。
似合わない人ですけど、うん、ただこのアルバムが出た時はあれでしたけどね、あの京都の、うん、あの頃バージンあったんですよね。
ああ、はい。
京都のバージンレコードのバージンチャートの2位に入ってましたけどね。
あ、入ってたよね。
週刊チャートで。
そうそうそうそう。
やっぱりみんな、あの、サムさんのファンだったんですよね。人間として、まさかミュージシャンやってるっていうのもあんまり知らない人も多かったみたいでしたけど。うん。
俺、バージンはあれやな、思い出すわ。なんかちょうど、スラップアピのライブインジャパン出した頃バージンで、バージン何の気なしに行ったら壁出し一面、それな、スラップアピライブインジャパン並べてあって、ビビって帰った、逆に。
あの頃はね、あの、うん、ちょっと、あそこの京都のバージンってちょっと変でしたよね。
うん。
うん、今、金沢にいるモカ君っていうのがいて、金沢のね、もっきり屋の娘さんかなんかと結婚して、カレー屋さんをやってるんですけど、そのモカ君っていうのは DJ もやってるんですけど、
うん、
それが結局、当時のバージンの京都にいて、で、彼がこれを押しまくってたってい
う。
あと、そのスラップハッピーとかも、そこら辺のやつを押しまくってて、一人ね、変な人がいると、結構、あのね、商業的な場所でも、あの、ちゃんといろんなものが売れたりとか、うん、あの、話題になったりするんだなっていう、いい例ですね。
バージンできた頃思い出そう。なんかあの、地下1階と地下2階、2フロアあって、1日かけて全部の商品を見たんよ。レコードも CD も。
あ、アホやだ。
アホやろと思うやろ。で、途中から万引きと間違えられて、後ろに店員の人がぴったりくっつけられて、くっついたことがあったけど。途中で休憩もなしに、ね、全商品見てチェックしたな。まだ元気な頃やから。
あの頃京都のバージン時々来てたのが、今度のおさむさんのアルバムの、あの、うん、リーシューをいや手掛けてる、あの、金野厚志っていうか。
あ、金野さんがやるのか。
金野くんがやるんですけども、金野さんがやるんですけども、はい、うん。あれも当時の、今日、大阪バージンにいたのかな、当時。
うん。
うん、ですね。
そうか。そのブリッジやる前ですね。
ブリッジとかね、うん、あのディスクユニオンとかに行く前、
うん、スーパーフジっていう再発レーベルやってるディレクターの、
ね、とんでもないね、うん、あの金のに見つかると大変だけれども出ないものが出るっていうもう大変なんですけどもね。でもとにかくあの普通だったら絶対出ないであろうものがリーシューされるっていうね、
うん、
京都だったらあれもう、だから積極的な考え方の力とか、水銀ヒステリアとか出たんじゃなかったでしたっけね。
CD なってる？
なって、藤井悟、シリーズみたいですね。
あれなってる？
なってるんじゃないかな。
あ、ちょっと後でチェックしよう。
うん、なって
た。あの、藤井悟シリーズに関しては、金野さんに橋渡したん俺やからね。うん、
ああ、ね、うん、藤井悟シリーズは、ちゃんとこの番組とかでもやらなくちゃいけない。悟さんの話はちゃんとやらなきゃダメですね。
う
ん
う
ん、
そうですね。
うん、この間やっぱしコンポステラとかね、
うんうん、
あそこら辺も全部藤井悟さんのレーベルで、うん、藤井悟さんっていうね、京都に、もともと京都でいた
エンジニアがいて。
エンジニアで、天才エンジニアで、小卒なんですよね、
うん。
中学校卒業してないんですよね。うんうん、で、まあね、今から8年、もっと前かな、10年ぐらい前かな、10年ぐらいに亡くなられちゃったんです
けど。急死して、で、中にあの、遺品でいっぱい、やっぱりすごい音源がいっぱいあって。
すごい音源がいっぱいあり
ました、ね。で、それを再発したいということで、金野さんに話を持ってったんよ、俺。で、結構ね、あの、藤井悟シリーズで結構いっぱいいろいろ出てますんで。
出てたんだけど、あんなの一部ですからね。
うん。
本当に山ほど。
4畳半ぐらいの、あの、面積いっぱいにハードディスクとか、うん、アナログテープとかあったから ね
僕は絶対探したいのがおさむさんが昔、僕それライブ見に行ったんですけど、
うん、
ミントスリーピンっていうバンドをやってた頃、うんうんうん、福島さんとかねビッケさんとかと一緒にバンドをやってたんですけれども、うんうん、そのバンドを実得でやったやつを、映像を撮ってたんですよ、
うんうん、
ムービー撮って、うんうん、で録音をしてでそれをに、イギリスから出そうとしてたんですよ。
へー、あ、言うてたわ、
うん、
言うてた
よ。で、その音源っていうのがやっぱし、ね、見つからないんですよね、うん。映像もあるはずなんですけど、うん、それがすごい、こう、ちょっとめちゃくちゃ聞きたいんですけど、めちゃくちゃいいライブやったし、うん、なんかそういう、こう、京都の、なんかね、輪廻転生みたいな話になってしまいましたけど、うん、なんか10年に一度ぐらいいろんなものがね、また繋がる感じっていうのがあって、それがすごく、あの、聞いてて楽しいですけれどもね。
ちょっとあれですね。長くなりそうなので次回に回しましょうか。
はい。
はい。とりあえず今回はこれぐらいでありがとうございました。
ありがとうございました。